にちは。それとも、こんばんはでしょうか。おはようの場合だってあるかもしれません。それがいつであろうと、今は、著者と読む UTA ブックの時間です。この番組は、UTA ブックが発行する、意識の世界に関する出版物を、著者、塩川佳代さんと共に読み進め、人生の本当の目的に気づき、幸せな人生を歩まれるきっかけになればと企画されたものです。番組では、今、2014年12月に発行されました、愛、心のふるさとを、著者と共に読み進めています。今回は、その第4回目、第3章、愛へ帰ろう、心のふるさと、愛へ、の前半部分を、著者、塩川佳代さんと共に読み進めてまいります。ページ数では、87ページから124ページの部分になります。では、塩川佳代さんによる朗読の始まりです。
3. 愛へ帰ろう。心のふるさと愛へ。心のふるさと愛へ帰ろう。まだあなたの中にこの思いが響いてきていないかもしれません。ただ、絶えずどんな時もこの呼びかけがなされているということは事実なんです。だから、これからいろいろな現象を通して、このメッセージがたくさんの人の心にストレートに響いてくる時がやってきます。形の世界の総崩れと申しましょうか。まさにすべてが根底からひっくり返るエネルギーが働いてまいります。ということは、人間の心の奥底に眠る闇が吹き出してくるということです。愛はパワーなんです。愛は本当のパワーなんです。パワーはすべてを喜びに返していく仕事をしていきます。何が喜びで何が幸せかということがわからなくなり、見えなくなってしまった人間の心の深部までズバッととどろいていくような仕事です。心のふるさと愛へ帰ろう。力強い呼びかけはあなたの中から発信されていきます。あなたの中から吹き出してくる闇は、みんな自分たちのふるさと、愛へ帰りたいという心からの叫びだからです。その叫びを本当に受け止めていけるような人間になっていきましょう。人間復活と申しましたが、それが愛へ帰る大きな第一歩となります。長い長い気の遠くなるような長い時を経て、ようやくその第一歩を自分の中に踏み出すチャンスが今のこの時間とご理解ください。真実に触れた意識たちの働きは、これから地球上に様々な現象をもたらしていきます。異常気象しかり、人間の異常な行動しかり、心の闇の吹き出しは、もはやとどまることはありません。出して、出して、吹き出して、総崩れの中で、私たちは何を叫ぶのでしょうか。神を恐れながら、しかし、神に救いを求め、神のしぼめとなってひれ伏してきた人間は、神には何の力もなかった、仏にも何の力もなかったと、最後は神、仏、何とかのパワーなどを、みんな自分の心から話していくようになっていきます。しかし、そこにたどり着くまでは、それは大変厳しい時間が用意されています。どこまでも、どこまでも暗黒の世界が、想像もできない暗黒の世界が広がっていくんです。厳しい現象は、愛へ帰りたい、愛へ帰るんだ、愛へ帰ろう、の意識の目覚めをどんどん起こしていきます。闇をどんどん押し上げてくる喜びのエネルギーの噴出。その喜びのエネルギーの存在に、心から気づいて、本当に心で知るまで、闇はどんどんどんどん吹き出していくでしょう。中途半端ではいけません。徹底的に自分の地獄を見ていく、知っていく必要があるでしょう。もう十分に地獄は見てきた、知っていると言われる方もいるかもしれません。 それは確かにそうかもしれません。しかし、これからはこれまでとは違うんです。これまでは醜悪な地獄絵図の中に自分を落として、さらに落としていくだけでした。全く真っ暗闇の奥底に沈んだままの状態で、その中でのたうち回っていただけでした。しかし、これからは私たち人間は、そこから自らを浮上させていく大きな転機をそれぞれに迎えるのです。それは今という時間を境にして意識の世界に大きな変化があったからです。意識の流れというものが厳然としてあり、それは粛々として大きな仕事を成しているとする目覚めがあったからです。この世の地獄、これほど醜悪な愚かしいものはない。辛酸を舐め尽くしてきた体験、経験は、実は私たちの心の奥底に眠っています。だからみんな自分の心を見ていくことが嫌なんです。基本的には人間は自分の心を見るということを拒否していきます。ただどんなに拒否しようとも、そして認めたくない自分の闇の世界であっても、これからそれはしっかりと自分の眼前に展開していきます。だから見ざるを得ないんです。そして認めざるを得ないんです。心を見なさい。見ていくんです。しっかりと心を見なさい。そんな呼びかけが自らの中から発信されていきます。すべての存在が愛だからです。愛でないものは何一つないということを心で知っていくように、これから現象界はさらに大きく動いていきます。人間の心の奥底に眠る深淵な闇の世界、そこをみんなオープンにしていかなければなりません。洗いざらい出し尽くさなければなりません。しかし、何も恐れることもなければ憂うこともありません。愛という本当のぬくもり、本当の喜びで、その世界をしっかりと抱きかかえ、包み込んでいくように、意識の流れは動いてまいります。愛というエネルギーは確かに存在します。そしてまた、本当は闇の世界など存在しませんでした。みんな愛だったと目覚めていくために、これからの時間が用意されていることを知っていきましょう。はじめにのところでありました、偉人、賢人、愛の人などどうでもいいんです。それよりも地獄に落ちてきた自分に本当に優しく、どれだけ本当のことを伝えることができるか、心のふるさと、愛を伝えることができるか、そしていかにして地獄にあった自分が喜びの自分によみがえっていくことができるか、本当の自分を取り戻すことができるかということです。私たち人間はみんなそれを成し得ればそれでいいんです。私たち人間はみんなそのために肉体を母にもらってきたんです。何度も何度も自分の地獄と地獄にいる自分と対面するために、地獄、地獄と言っていますが、天国がないように、実は地獄などありません。存在しません。あるのは、自分を知らない、愛を知らない冷たさ、愚かさ、無知、そんな自分の世界です。それを地獄と言っています。自分を知らないんです。自分がどんな存在であるか、全く知らずに、いいえ、それどころか、私たち人間は自分を捨て去り、切り捨て、見捨てて、偽物の自分を自分だと思い込んできたんです。これほど愚かなことはないではないですか。しかし、これまで私たちは自分は立派だと、自分は正しいと、人間ほど素晴らしい存在はないと豪語してきました。そうしてきた結果、どうですか。なぜ、いつまでも戦争をしているんですか。人殺しをしているんですか。愛する家族、 友達を目の前で殺されて、互いに互いを傷つけ合って、なぜ自分たちは正しいんですか。正義を振りかざして人を殺していくんです。何が正義なのでしょうか。人間は神と呼びました。神の力を信じてきました。仏の加護があると信じてきました。それでは一体神の力とは何でしょうか。仏の加護とは何でしょうか。本当に神に力があるならば、本当に仏の加護があるならば、なぜいつまでも戦火に逃げ惑い、貧困に苦しむような生活を続けなければならないのでしょうか。昨今の日本の国においても異常な事件、事故が次から次へと起こっています。暗いニュースばかりです。そして異常気象です。いろいろなことがまだまだ起こってくるでしょう。天候は不順になり、生活環境はますます劣化していくでしょう。そして人間の心はすさんでいく一方です。自分をせさった心の中にある闇の部分が、これからさらにあらわになってきます。海は全部吐き出さなければなりません。人間の心に巣く深淵な闇は、目を疑い耳を疑いたくなるほどのものです。形の世界の層崩れを私たち人間はみんな体験していかなければならないようになっています。自分に目覚めていくには、心のふるさと愛へ目覚めていくには、それこそ私たち自身が作ってきたものを根底から覆すことが必要だからです。形の世界の層崩れから人間の心は何かを学び取っていきます。神はあるのか、仏は存在するのか。神仏が本当にあるならば、なぜこんな阿鼻叫喚の世界が現実自分たちの前に広がっていくのか。もしかして神にも仏にもどこそこのパワーにも、本当はこの窮状を救う力はないのではないか。やがて人間の心の中にそのような思いが芽生えてきます。それを愛のエネルギーは見事に引き出してくれるんです。そうだ、そんなものに何のパワーもなかった。その事実をしっかりとはっきりと自分の目の前の体験より心で感じ取り、学び取って、自分の中からこの答えを導き出していくことが、私たち人間には絶対に必要です。一人一人が自分の中で気づいていくことが絶対に必要なんです。そうでないと、人間の欲の賜物である神、仏、パワーの世界を心から解き放つことは到底不可能です。どんなに時代が巡り社会が変化しても、自分たちの中に作ってきた神、仏、偽物のパワーの世界の言いなりになって、ただただ闇のエネルギーを垂れ流して、自らを苦しみの奥底に沈めてしまった状態に何ら変わりはなかったというのが、これまでの私たちの天性の数々でした。間違った輪廻の中でずっと苦しんできたんです。自分を自分で苦しめてきたんです。誰が悪かったのでも、何が悪かったのでもなく、自分が無知だったんです。自分自身が間違った輪廻を繰り返してきただけのことでした。しかしこの地球上に今何十億の人たちが肉体を持っているにもかかわらず、この事実には全くと言っていいほど触れることはできていません。それほど人間の心は地に落ちてしまった、自ら作った暗黒の世界から抜け出さないでいるという現実をまず知ってください。自分の周りの現象から自分の心が叫び出す思いを感じ取っていきましょう。形の世界は一瞬にして崩れていくけれども、そしてそれと同時に形の世界の幸せ喜びも一瞬にして消え失せてしまうけれども、決して消えないものがあるんです。その決して消えない色褪せないものが一体何であるのかをしっかりと見極めることなくして、 明るい展望は開けてこないことだけは知っておいてください。愛はすべての暗闇を一気に流していく力があります。真のパワーです。喜び、ぬくもりこそが真のパワー。これからこの地球に転生してくる人間たちを待っているものは過酷なまでの現象です。それでもその現象は愛に帰りたい、本当の自分に目覚めていきたい、目覚めていこうとする心からの叫びが形となったものなんだということに全く間違いはありません。私たち人間は母のお腹を通って生まれてきます。体外受精だとか試験管ベビーだとかの不妊治療の結果、肉体を持ってくる意識も確かに存在しますが、その意識たちもいつもいつもそのようにして肉体を持ってくるわけではありません。そしてたとえ体外受精であっても、母の子宮の中で母の意識をしっかりと伝えてもらって、今度こそ愛に目覚めていくんですよと、この世に出していただくという過程を経ていきます。だから肉体を持つということはすごいことなんです。そんなすごい体験を何度もさせていただいたにもかかわらずに、大家留吉という人が生まれてくる今世まで、私たちはみんな地獄の住人でした。数えきれない間違った転生を繰り返して、心の中には積もりに積もったヘドロのごとき闇、しかしその自覚のないままに長い長い時間を経てきました。それが私たち人間の実情です。地獄の住人ということは、私たちはみんな自分の中の愛を捨てた、つまり自分自身を捨てたということです。しかし自分の中の愛を捨て去っても、母の意識は私たちに愛に目覚めてくださいと肉体をくれるのです。何度裏切り続けようが、限りない優しさ、ぬくもりで私たちを信じ待ってくれている。それが本当の母の思いでした。その本当の母の思いに触れながらも、愛を捨てた私たちはなかなかその母の思いをストレートに受け止めることはできませんでした。そびえ立つ己の意識は繰り返し母の意識を足げにしてきたのです。これは今のその肉体をくれた母に対して使ってきた心、出してきた思いを見てみれば一目瞭然です。母を見下し、母を恨んできた心、思いは生まれてくるどの人の心の中にもしっかりと残っていました。だから生まれてくるんです。生まれてくるということはそういうことなんです。それがにわかには信じられないと思うのならば、偉人、賢人、愛の人ということで歴史上に名前を連ねた人たちにも、自分を産んでくださった母親に対してどんな思いを出してきたか、どんなエネルギーをぶつけてきたかということを語っていただいたらいいんです。世間で一応の評価を受けている人たちが一体どんなことを語ってくるかということです。もっともこの作業についてはあなた自身がその人たちの意識波動をきちんと受信できるかどうかということはありますが、私たち人間を含むすべての存在の本質は意識、波動、エネルギーなので、本来はどなたもみんな意識と意識の交信ができるんです。ただしこれは全部自己責任だということをご了承ください。自分の心の状態が不安定なのに闇雲に意識の交信をしていては、互いに闇同士なので闇のエネルギーをただ助長していくだけです。それでは自分自身の末路が哀れな状態になりかねないので、その点は要注意です。しかし記したように、何度裏切り続けようが、限りない優しさ、ぬくもりで私たちを信じ待ってくれている本当の母の思いに触れ、その母の思いを心にしっかりと受け止めているならば大丈夫です。どんどん意識を向けて、 そして自分の心で現実を確認してください。例えば、あなたにこの人は偉い人なんだ、悟った人なんだ、あるいは立派な功績、業績を残して自分の人生の師として仰ぎ見ている人なんだ、自分もあのような志を立てていきたいと思う意中の人があるとしましょう。では、あなたはどうしてその人をそういう羨望の目で仰ぎ見るようになったのでしょうか。その人とあなたは直接に会って話をしたというのでしょうか。中にはもうすでに死んでしまって100年、200年、いいえ、1000年以上の時を経ている人もいるでしょう。もしかしたらあなたはその人を文献等で知って、つまりそこで得た知識と世間の評価と照らし合わせて、あの人は立派な人だと自分の中でイメージを膨らませて仰ぎ見ているだけなのではないでしょうか。そこでそういう一連の知識とか評価というものを少し横に置いておいて、ということは先入観を持たずにあなたの心をもっと柔軟にしていくんです。柔軟というのはいい意味、正しい意味においてあなたの心をもっと敏感にということです。心を敏感にして、その人、例えば立派な人だと自分が思ってきた人に思いを向けてみるんです。そうすればその人の人となりとか略歴とか細かいことは分からずとも、その人が今現在苦しんでいるかそうでないかが分かります。もっと言うならば、そこから来る波動です、エネルギーです。それを感じてみましょう。それは暗いのか明るいのか、暖かいのか冷たいのか、荒々しいのか穏やかなのか、実はそういうものを識別できることがとても重要なことなんです。重要であるとともに、そういうものを判断の基準にするべきなんです。そこでこれまでに何度も書いてきたことを思い出してください。私たちはこの肉、見える姿形が私たちではないということ、私たちの本当の姿は意識、波動、エネルギーであるということを、その人を本当に知るということは、その人の流している波動、エネルギーを知るということになります。目で見て、耳で聞いて、集めたいろいろな情報を元にしたところの世間一般の人物評価と、その人に実際に思いを向けたときに自分の心に伝わってくるその人の波動というものに、大抵はギャップ、大きな隔たり、違いがあります。これは心がいい意味、正しい意味で敏感であれば、本当はどなたにもわかることなんです。そのあなた自身の心に伝わり響いてくる思いを、あなたの判断の基準にしてください。そうしていけば、世間で一般に語られていることと現実は本当に大違いだということが、世の中にはざらにあると、おのずと分かってきます。それでもあなたは世間一般の評価を受け入れて、自分が偉いと思ってきた人をこれまでと同じように崇敬していくのでしょうか。それはあなたの自由ですが、そうするということは、その人の意識とともにあなたの意識の世界もこぞって地獄の奥底の底に真っ逆さまに落ちているということだと言っても、決して言い過ぎではありません。だから世間の評価はもういいんです。この世の中は濁流です。肉を本物とした中で何をどのようにしようとも、真実の世界は見えてこない、明るい展望は決して開いてこないことを、しっかりと心に叩き込んでいきましょう。それよりも自分の心をしっかりと見て、何を間違えてきたのか、なぜ間違ってきたのかを知っていく方向に自分のエネルギーを使ってください。そうしながら思いを向けるということ、思うということの大切さを知っていきましょう。自分の心はみんな知っています。ただし、心といっても、ここで言う心とは、今あなたが考えているようなちっぽけなものではありません。私たち人間の本質は意識、波動、エネルギーなんです。その世界は無限に広がっていく世界なんです。 それを基準に心というものを考えてください。当然そこで言う心というものは、普段私たちが心の中とか胸の内とかということでイメージしている心というものとは格段の違いがあることになってくるでしょう。今一つの例えとして、自分が尊敬する人、人間ですね、そういう人たちに意識を向けていけばどうですかと書きましたが、例えば人間以外、犬とか猫とか鳩とか木々、植物などにも意識を向けてみてください。それらは語ってきます。波動を伝えてきます。そしてそれらの波動と人間の流す波動の違いはどうなのか、自分の心で感じてみてください。例えばこんなのはどうでしょうか。瞑想をしているとき、ふと海底火山という言葉が浮かんできたので、そちらの方に意識を向けてみました。私たちの思いを感じてください。私たちの出番を今か今かと待っています。喜びで喜びで、私たちは自分たちのエネルギーを吹き上げていきます。私たちのエネルギーは愛のエネルギーです。この地球上に肉を持った意識たち、肉を持たない意識たち、すべてに次元移行を伝えていきます。そのエネルギーを私たちと共に感じていってほしい、感じていっていただきたいと思います。いたずらに恐怖して自分を落とし込まれることがないようにしてください。私たちは愛に変える喜びの道筋をしっかりと歩いてまいりましょう。心の中を見つめてください。私たちは海底火山、あなた方と無縁のものではありません。かつて私たちと共にこの海の底に沈んだ意識たち、たくさんたくさんございます。そしてその意識たちが再び肉を持ち、このように学びに集っている現実もお伝えしたいと思います。私たち海底火山の思いをお伝えします。共に共に愛に変える道をただひたすら歩いてまいりましょう。間違ってきた道を歩き続けてきた意識たちの目覚めを促していきたい、促していこうとしています。意識は確実に流れています。愛のエネルギーは確実に流れています。厳然としてあります。この大きな広がりのもとで、ただただ一つ愛に目覚める道をただただひたすらに歩いていきましょう。また社会現象の一つであるエボラウイルスに思いを向けてみました。私たち、エボラウイルスの思いを聞いてください。私たちがあなた方を苦しみの奥底に陥れるはずがございません。私たちの本質は愛なんです。人間たちの心の中には私たちの思いが届かないようになってしまいました。私たちは恐れる存在ではございません。確かに私たちは人間の命を奪ってしまうでしょう。そんな威力があるかもしれません。しかし私たちは警告を発しているのです。苦しい苦しい心の中を見てくださいと。エボラウイルスに思いを向けた時に、私たちの思いを心から受け止めてくださる人が一体どれほどいるのでしょうか。私たちはただただ憎まれ者です。厄介者です。私たちを消し去ることしか考えていません。なぜ私たちが存在しているのでしょうか。私たちは愛なんです。人間の心の中に届いてほしい、この波動を届けたい。エボラウイルスは私たちの思いを聞いてくださいという思いの表れなんです。そうなんです。私たちの思いを聞いてください。私たちはエボラウイルスという形となって、ただただ思いを伝えたかったんです。思いを感じていただきたかった。苦しい苦しい心の中を見てほしかった。ただただそれだけです。命を容赦なく奪っていくような存在、恐れられている存在ではありますが、私たちの思いは全く違っています。私たちは愛でした。そのメッセージを伝えんがために、エボラウイルスという形になって私たちは警告を発しているんです。心から心からこの思いを受け取ってください。ああ受け取ってください。エボラウイルスを恐れることなく、ただただ心を向けていただきたい。 優しい母の方に心を向けていただきたい。苦しい中にあるのではなく、あなた方は愛なんですと、ただ私たちはそのようにお伝えします。このように、海底火山と思えば、海底火山が語ってきます。エボラウイルスと思えば、エボラウイルスが語ってきます。そして、それらは、私たち人間に必要なメッセージを伝えてくれているんです。だから、決して興味本位で、あるいは恐怖心で思いを向けるのではなくて、意識の世界の真実を学んでいくために、その時、その時のいろいろな社会現象に思いを向けていくことは必要だと思っています。そうです。思いを向けるんです。一瞬思ってみるんです。そうした時、目で見て、耳で聞いて集めた情報、それを分析したものと、いろいろな社会現象にストレートに思いを向けて、自分の心に響き伝わってくるものとは、全く相入れないことが分かってくると思います。特にこれからの私たちにとっては、天変地異というものが大きく関わってきます。天変地異、それは自然現象だけではなく、それを含む自分の内外を大きく揺らす現象と思っていただいていいと思います。そういういわゆる天変地異という現象は、果たしてどんな波動を伝えてくるのでしょうか。その波動を正しく受信できれば、いいえ、受信できるように、そしてそれらの現象によって、自分の意識の世界は転機を迎えることができるんだ。それらは自分を大きく変えていけるチャンスなんだと信じていければと思います。ただ、恐怖の思いにおののくだけでは、と思います。私は意識の流れに思いを馳せるとき、キーワードとして、次元移行という四文字と、天変地異という四文字が浮かんできます。そして、それに関連して、日本沈没という四文字が浮かんできます。もちろん、天変地異は世界各地でこれからも起こってきます。地球は生きているんです。地殻変動、海水温上昇等々で陸地が沈み、また新たな陸地が現れていきます。その中の一つの現象が日本列島沈没という現象です。地球も意識ですから、これからこの星はどういう状態になっていくかを語ってきます。そしてそのことを通して愛に帰ろうというメッセージを伝えてくれるんです。それは形の上からは無残としか言いようがありませんが、すべては愛の中の出来事であり、決して恐怖の留守簿に私たちを陥れる出来事ではありません。今例として挙げた海底火山とかエボラウイルス、また地球にしても、そこから感じられる波動が優しいんです。はっきりと真実を伝えてきますが、根底にあるものは喜びとぬくもりです。愛に目覚めよという毅然とした思いがしっかりと感じられます。地球上の小さな島国、日本に、大家留吉という意識が肉を持って、本当のことを伝えに来てくれて、そして私たちもまた肉を持って学ばせていただいたことから、この日本列島に思いを向け、喜びで沈んでいく日本列島の思いを受けていきましょう。その前兆現象はもちろんすでにあります。とりあえず、あなたが今、生活をしている場の意識を受けてみてください。そうした時、あなたの心の中にどんな思いが出てくるか、天変地異のエネルギーをもっと身近に感じ、意識の流れにしっかりと思いを馳せてください。先ほど、肉体を持つということはすごいことなんだと書きました。自分が何を間違い、なぜ間違ってきたのかということを知っていくためには、私たちには肉体という形がどうしても必要でした。見て、聞いて、日々様々な情報に接することによって、心は揺れ動いています。揺れ動く心があると知ることがいいんです。もちろんその揺れは大きい時も小さい時もあります。穏やかな心地よい揺れを感じる時も、ドーンとその落差が大きい時も、それぞれの生活の中であるでしょう。とにかく心は絶えず動いているんです。つまり私たちは 絶えず思いを発している、エネルギーを流していることを自覚できればと思います。そして、発する思い、流すエネルギーを確認していく習慣をつけてください。そうすれば、いろいろなことが自分の中で分かってきます。目に見えること、耳に聞こえることによって動く自分の心。苦しくとも、辛くとも、しっかりと見ることを励行していきましょう。恨みや呪いや怒りの心、不平、不満、愚痴る心、見下し、羨望、諦め、牛耳る心、まだまだたくさんあるでしょう。実は、それらのいわゆる闇、ブラックの思いは、次から次へと出してくれるのを待っています。それらは全部自分自身です。自分が肉だと思って、天性を重ねてきた結果のたくさんの自分です。今、肉体を持って、自分の中でそういうたくさんの自分を知っていけることは、本当に喜びなんです。実は、それらの思いは、みんな愛に帰っていくことを待っているんです。だから、そう伝えてあげたら、みんな、ありがとう、ありがとうと、あなたの心の中へ返してくれます。どんなに自分たちのふるさと、愛へ、ぬくもりと喜びの世界に帰りたかったか、あなたの今の肉体を通して、あなたがあなたに語ってくるんです。それをきちんと受け止めていけるように、いい意味、正しい意味で、敏感なあなたになっていきましょう。優しいあなたになっていきましょう。今、持っている一つの肉体を指して、自分だとするところから、自分自身を解き放してください。狭い小さな中に自分を閉じ込めないで、もっともっと開いていくあなたの心、あなたの意識の世界、あなた自身を知ってください。瞑想をして、自分の存在理由が分かればいいではないですか。瞑想をして、自分がなぜ生まれてきたのか、産んでいただいたのか、心に響いてくれば、こんな幸せな、喜ばしいことはないでしょう。肉で形の世界を本物として活動している人たちは、しっかりと生きているようで、本当はみんなさまよっています。そして、さまよいながら、苦しみ続けながら、自分がさまよっていることも、苦しみ続けていることもわかりません。知りません。全く無知な状態です。それは、自分が死ねばわかるのですが、元気で活動している間は、自分の死は考えにくいものです。天国、地獄があると聞いているから、死ねば天国に行くのか、地獄へ行くのかと、その程度で、本当に死んだ先はみんなもやがかかっている状態です。だから今を刹那的に生きているという人がほとんどではないでしょうか。苦しくて、辛くて、悲しくて、やるせないことが人生には往々にしてあるんだ。だからこそそういうことが自分の周りに起こらないように祈るし、願う。幸せになりたいんだ。人と人との絆を大切にして、今ある命を大切にしなければならない、とうとう、小さく生きている人がほとんどではないでしょうか。その濁流の中に今いることをしっかりと確認しながら、あなたは愛を思う瞑想をしっかりと励行です。私は愛です、と中から響いてくる時間と空間をしっかりと持てるようになってください。すべては愛。愛しか存在しない、と響き伝わってくる波動を心で感じられるようになっていきましょう。限りなく広がっていく中に、無数の自分が存在していて、その無数の自分と共に、ただひたすらに愛へ変えていこうとする道を見つけるために、私たちは過去何度も生まれてきたんです。数知れず母に産んでいただきました。愛に帰りたいとする自分の思いに、そして愛に帰ってきてくださいとする母の思いに、もう皆さんしっかりと応えていきましょう。自分の本質、愛のエネルギーを愚弄してきた自分が、その自分の本質の愛に目覚め、喜び、ぬくもりあふれる自分に帰っていくためには、どんなに凄まじいエネルギーを垂れ流し続けてきたかを、本当に心の底から知ることが第一でした。 愛を知らない捨てた私たち、本当の喜びとぬくもりを捨てて地の底に落ちた私たちだったけれど、自分の作ってきた暗黒の世界が本当の自分に帰ろうと必死になってもがき苦しんで叫ぶ思いを拾い抱きかかえ包んでいけば、それらの暗黒の世界が放つ喜びとぬくもりから本当の喜びとぬくもりを知っていくんだ。その喜びとぬくもりがどんどん本当の自分をよみがえらせていくんだということでした。地の底に落ちてしまった私たちは、そういう方法でしか自分の本質にたどり着けないんです。だから心を見て自分の出すエネルギーを感じていくことが、どんなに自分にとってすごいことなのか、まさにそれこそが究極の愛だと感じます。どうぞ正しい瞑想を重ね、自分の中の喜びとぬくもりを心から味わい、私は愛ですという思いを深めてください。自分の中から湧いて出てくる喜びとぬくもり、優しさを信じて、信じて、それだけを信じていきましょう。私たちは真実の波動の世界を学ぶ機会を得ています。波動の世界は言葉で表現できません。言葉で正しく伝えることはできません。だから波動を正しく受信できるように、日々正しい瞑想を重ねてください。瞑想は喜びです。正しい瞑想を重ね、本当の喜び、本当の幸せ、本当のぬくもりを心に感じ深めていきましょう。本当に瞑想で始まって瞑想で終わると言ってもいいほど、瞑想、瞑想、瞑想だけです。正しい瞑想だけです。正しい瞑想ができるように自分を仕向けていくことが、今肉を持っているあなたの仕事です。それ以外は適当にほどほどに生活を楽しく営んでいけばいいだけです。力を入れてエネルギーを注いで肉体細胞を痛めつけてまで肉の仕事をする必要はないんです。本当に心の向け先があってくれば、悪戦苦闘をしなくても自分の生活は整ってきます。巷では困った時の神頼み、溺れる者は藁にもすがるといったことが堂々とまかり通っています。ほとんどの方はいつまでもどこまでも外に外に求めていくだけです。その一方で自分の中へ思いを向けていくことを学んだことは、それはそれはすごいことだと思います。自分というもの、自分という存在を正しく認識していくための今なんだと分かれば、こんな幸せはなかったと痛感するでしょう。日々刻々と世界のあちらこちらで様々な事態が起こっています。そこに渦巻く愛と相反するエネルギーが仕事をしています。しかしその源はまさに愛のエネルギーなんです。私たちみんながみんな愛へ帰ろうという流れの中にあることをしていくには、まだまだまだまだ時間がかかるでしょうが、確実に愛のエネルギーは仕事をしていることを、日々起こってくるさまざまな事件、事故、出来事を通して伝えてきますから、自分の中へ中へ思いを向ける瞑想の時間を大切にしてください。